もしもし、テレフォン人生相談です。
お願いします。
よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
家の跡取りの件なんですけど。
家の跡取り。
はい。私、女二人兄弟で、
はい。
家を継がないかんって、私が養子をもらって結婚して、で、妹が結婚したんで離婚しまして、子供を連れて帰って。
ちょっと待ってくださいね。
はい。
姉妹であなたがお姉さん。
はい。
で、失礼ですけど、今おいくつですか。
58です。
58歳、
はい。
妹さんはいくつですか
?55 歳です。
55歳、
はい。
で、跡取りということは、何かお仕事をお家でなさって
農家
なんですね。はい。
その、田んぼをしないかんいうことで。
農家を継ぐということで。
はい。
はい、
名字も、はい、継がないかんいうことで。
はい。それで、お姉さんであるあなたは、養子をもらうっていう。
はい、養子をもらって結婚したんです。長男いう形で入って、
はいはいはいはい、あなたの旦那様が養子という形になったんですね。
はい、はい、
わ、はいはい、かりました。はい、そして、
で、妹も結婚したんですけど、離婚して、
はい、
で、子供を2人連れて帰ったんですけど、小さいからいうことで両親とずっともう今まで住んできたんです。
はい、
で、妹の子供は結婚して外に出たんですけど、
はい、
跡取りのことがずっとやめになってるんで、
はい、
はっきりさせたいと私たち夫婦は思ってるんです。
はい。今お父さんお母さんというのはご健在なんですか。
はい。
おいくつとおいくつの。
父が85で母が81です。
85歳81歳。
はい。
農家ということなんですけども、その電波だ結構な広さなんでしょうか。
ちょっと広さ言われたらわからんのやけど、
専業農家でやっていけるぐらいの広さ。
いや兼業です。
兼業ですか。
はい。
兼業で一周すると歩いて5分とか大きな土地をお持ちなんですね。
はい、何箇所かに。
何箇所かに。
はい。
そしてお父さんとお母さんは、これまで農業やってこられたわけですか。休んでる時期ない。
そうです、そうです。2、3年前まで2人でやってたんです。
はい。
で、私の主人がちょっと体弱くて、結婚当初はなんとか手伝いぐらいしてたんですけど、
はい、
腰の方を痛めたりして、できない状態で、それもだから、まあ、今2人考えてるのできないし、私たちの子供も、はい、20年近くこっち来てるんで、
はい。
上司の住む方が帰らないいうことなんで、もう。
あなたたちのお子さんが何人いらっしゃるんですか。
あ、3人男の子いて。
男の子3人。おいくつの子。
あ、33と30と、
はい、
一番下25は障害があって、施設の方へ預けてます。
あ、そうなんですか。
はい。
旦那さんはおいくつでしょうか。
あ、61です。
61歳。
はい。
58歳のあなたと61歳の旦那さん。
はい、はい、はい。
で、33歳30歳のご子息はもう違うところにいるんですね。今
一緒に
一緒に住んでるんですか。
はい。
一緒に住んでるんですけども、まあ農業ではないことやってらっしゃる。
はい。
ということは、これまでそのお父さんお母さんを手伝ってこられた方というのは、どなたになるんでしょうか。
誰も手伝ってないんです。
誰も手伝ってない。
はい。
そして、まあいよいよその農家を継ぐということで、
はい。
継ぎたいんだっていう方はいらっしゃるんですか。
こういう話になるともうみんな、なんかうやむやにしておきたいいうふうな、私たちは今回破棄させたいんだけど、妹は小さい時甘やかされて育てて、で、両親は妹の機嫌を伺って本心はあんま言わないんです。
ということは、お父さんお母さん妹さん、
妹の子供2人いるんです。
はい。
で、男の子が元気なんでね、その子に言う希望は持ってるみたいなんだけど、
は
い、あ、
それは持ってるみたいなんですね。
はい、はい、
この妹さんのお子さんはいくつでしょうか。
長女が31と、
はい、
長男28です。
長男28歳。この長男の方に継いでもらいたいと思ってるようなんですか。
はい。
で、この長男の方のはどうなんでしょう。継ぎそうなんでしょうか。
が、もう小さい時から、育ててもらってるんで、老後の面倒は見るみたいなことは言ってるらしいんですけど、
はい。
そういう、後継ぐとかどうかいう話になると、もうみんな、うやむやに。
ちょっと待ってくださいね。
はい、
この農家を継ぐ、土地を継ぐということが、
はい、
皆さんにとって好ましいことなのか、あるいはちょっと面倒なことになると思われてるのか、どっちなんでしょうか。
面倒とか、もう、多分田んぼはしないと思うんです。
継いだとしても。
はい。
何をなさるんですか、田んぼしないという場合は。
父が亡くなったらみんなで分けて、
はい。
どういう土地活用になるかちょっとまだ今のところあれなんだけど、
ええ。
田んぼはしないと思うんです。
ということは、その土地を継いでももう農業には戻らないってことですね。
ええ。
具体的には、じゃあ今、悩まれてるということは、どういう部分なんでしょうか。
だから跡取りですかね。まあ墓守りのことなんですけど、
それを誰にすればいいかということですか。
はい、誰が、
どういう方法で誰に継いでもらえば一番問題が起きないかというようなことなんでしょうかね。本心としてはどういう部分でしょう。
私たちの 気持ちは決まってるんですけど、はい、両親なり妹がうやむやにして話の場を持っても結論に至らないんで、そこのところをどういうふうにしたらいいかなと思って。
本音としてはね、
はい、
あなたたち夫婦が継ぐという土地を得るという方向に持っていきたいんじゃないんですか。
子供が3人いたら、はい、3分の1数はなる、それは思ってるけど、
はいはい、別に独り占めしようとしてるわけではない、当分で分けていただいたらいいというふうに思ってるんですか。そういうのをはっきりしたいということなんですね。
それよりも後取り誰がなるか、はい、妹がしてもらったら一番いいんだけど。
え、妹がすんのが一番いいんですか。
後取るのはだから今もずっと妹住んでるし、両親と
今あなたは一緒に住んでないんですか。
車で2時間ほどのところに、
まあ、じゃあ全然違うところに住んでらっしゃるんですね今あなたは。
はい、
そういうことですか。
はい、もう家も建ててます。
そうなんですか。それで実
質三男に障害があってね、で学校の関係なんかでこっち来たんで、
はい、
そうなってしまったんですけど、
まあ、そういう事情があるにしろ お父さんお母さんと一緒に暮らしてない。で一緒に暮らされてるのは妹さんのご夫婦なんですね。
はい、妹は一人です。離婚したから。
離婚したから、
はい、
でもその
子供ももう2人とも結婚してます。妹の子供は。
じゃあお父さんお母さんと住んでらっしゃるのは妹さんお一人。
ほで妹の長男があの近くに住んでいるんで、はい、もう子供も一人って、実質そちらが跡取りのような形にはなってるんです。
なるほどなるほど、はい、ということはこのまま行くとその妹さんのところに土地が全部行ってしまうんじゃないかという思いもあるわけですね。
はい、でももうそれよりも跡、はい、取りのことをはっきりさせたいいうのが強いです。
はい、わかりました。それでは今日の先生に相談してみたいと思います。弁護士の大迫恵美子先生です。よろしくお願いします。
あ、お願いします。
もしもし。
はい、
はい、こんにちは。
お願いします。
はい、跡取りっておっしゃってることがねもう一つピンとこないんですけど、
はい、
どういう意味で跡取りという言葉を使っていらっしゃるのかね。お墓のことをさっきおっしゃいましたよね。
はい、
お墓を守る人という意味で跡取りとおっしゃってるんですか。
そうですね、一番には。はい、
それ以外には何がありますか。
あんまり考えてはないんですけど。
ね、さっきその、
はい、
田んぼだとか、
はい、
まあお家もそうかもしれませんけど、
はい、
こういうものについてはまあ普通の民法の相続分で3分の1ずつみたいな数字を口にされましたよね。
はい、
そういう3分の1ずつ分けるということにはこだわらないんですか。
あんまりそっちの方が考えてなくて、とにかく家を誰が継ぐかいう話にみんなが集まってなってもね、結論が出ないんでね、みんながうやむやにしているような感じなんで。
その時の跡取りって言ってるのは家とおっしゃったんですけど、今お母さんお父さん妹さんが住んでいるお家の権利のことも考えてますか。
権利、
跡取りっていうのはそのお家をもらう人っていう意味ですか。
いや、そういうことは全然考えなくて、
はい、
墓守りとかそういうことなんだけど。
跡取りっていうのは法律の言葉ではないのでね、
はい、
何を指しているのか人によって少しずつ違うのかもしれないんですけど、
はい、
あるいは地方によってね言い方が違うかもしれませんけど、はい、一般的には跡取り、昔の農家の人が跡を取ると言ってるのはね、
はい、
建物家屋住宅だとかね、
はいはい、
それから農業用の電波田、農業用の設備施設ですよね。例えばトラクターだのそういう農機具みたいなものも含めてね、
はいはい、
こういうものを全部受け継いで、
はい、
そして家業である農家の仕事をやっていく人、こういう人のことを跡取りと言ったと思うんですけど、
はい、
そういう意味ではないんですね。
はい、
そうするとね、あんまり跡取りをどうしましょうっていう話がね、
うん、
実質的に何を決めるのかっていうと、まあ、あなたのお話だけだと亡くなった後誰がお墓の掃除したりね、
はい、
法事を主催するのっていう話ですよね。
はい、
そのことを今なかなか決めづらいんじゃないですか、ご両親がご健在なのに。
ですかね。
だからうやむやになっちゃうってことなんじゃないんですか。
じゃあ亡くなった後になるんですかね。
だんだんね、その自然と決まっていくと思いますけど、
はい、
例えばおそらくその後に残された方のご両親のうちね、後に残された方の方がだんだん病気がちになってくるとかね、
はい、
そういう時に決まってくるんじゃないかと思いますけど、あれですよね、あなたの方ではね、すごく露骨な言い方で申し訳ないんですけど、ご両親が亡くなった時の喪主を当然長男である自分のご主人がするべきだと、そういうことが気がかりだってことでしょうかね。
喪主をしたら私たち夫婦が家のお墓に入るような。
いや、それはね、実はね、お墓の問題は非常に難しい話なんですけど、
はい、
お墓って、まあ、どこにあるんですかね、ご実家のお墓っていうのは。 どこかお寺が預かってますか？
いや、お寺じゃないです。
あの共同墓地みたいなところ？
はい、はい。
それはね、本当は法律とは違う話になってるんですけど、
はい、
一般的には名字の同じ人が入るっていうようなことでね、
はい、
あなた方ご夫婦も入るというふうに思われていて、
はい、
それでまあ実際にはお近くに住んでいる妹さんがお掃除とかするのかもしれませんけど、で妹さんが亡くなった時もね、そこにそういうそのなんて言うんでしょうね、直系だけしか入れないんだっていう地方と、
はい、
ご兄弟でお家にいるような人ね、お嫁に行かなかった人だとか、まあ、いろいろそういう人が昔の大家族だといたりしますよね、
はい、
そういうような人も一緒に入れてる地方もありますので、
はい、
それはその地方の慣習みたいなものが随分大きいんじゃないかと思いますけど、でもこれ本当に法律論じゃないので、
はい、
弁護士としても簡単には言いづらいんですけど、おそらく普通の感覚ではね、お墓に誰が入るかという観点で言えば、はい、名字を同じにしているあなた方ご夫婦がお入りになるということなんじゃないんですか？
妹も同じ姓に戻ってるんです。
ああ、戻ってるのでね。でもまあ普通はその養子縁組までされて、
はい、
ご結婚されたんですから、
はい、
あなた方ご夫婦が入るんだろうとみんな思ってるんじゃないんですか？その点が今とても心配だってことなんですかね。
それでもはっきりできたらなと思って。
ああ、なんかね、その跡取りをはっきりしたいとおっしゃってる言葉と、
はい、
いわゆる亡くなった時にそこのお墓に入れてもらえるんですかっていう話とね、
はい、
随分そのなんか隔たりがあるように思うんですけど、本当にそのことだけが心配なんですか？
今のところそれだけなんですけど。
うーん、墓の問題本当に難しい話なので、例えばご実家の周りにね、集落の立派な墓地があって立派なお墓が建ってるようなところって結構ありますけどね。でそこにまあ入れるといいなと、まあ、自分の方でお墓を用意しなくてもいいからあの立派なお墓に入りたいなっていうのは分かりますけど、
うん、
問題はね、その後そのお墓を誰がお掃除してくれるかっていうことの方がずっと大事なわけですよ、
はいはい、
両親の骨をそこに入れてしまって、でその子供たちは都会にずっと住んでてね、まあ、何年に1回かぐらいしか行かないとか、あるいは極端な話外国に子供が行ってしまってるとかね、
はい、
そういうことでお墓参りする人が誰もいないっていうようなこともあり得るわけですよね、
はい、
そうするとその自分の先祖代々の立派な、ね、あの大きな石のお墓に入っていてもそれでいいのかどうかってよくわからないですよね。でむしろその子供もね、あんな遠い田舎のなんかよりは都会の自分が働いてるところの近くでそんな立派じゃないけど簡単な墓地を買って身近なところに置いておけばね、お彼岸にも行けるしっていうような人もいますよね。
私たちは別に別のお墓を作ってとは思ってたんですけど、今のところで生活するならね、
はい、
まあ、ちょっと話がうやむやにその件で終わるんでどうしたらいいかなと思って。
あ、それはね、お墓に入りたくないっていう話なんですかね。
別にこっちにでも生活するんだったら、はい、
むしろ妹にお墓を見てもらいたいという話なんですか？
ええ、そうです。
あ、なるほどね。そういうおつもりならば話は分かりやすいと思いますよ。じゃあその時は多分ね、妹さんに多めに何かをあげるからっていう話と引き換えだと思いますけど、
はい、
3分の1ずつでね、お墓だけ見なさいって言ってもおそらく納得しないと思いますよ。
はい、
それはやっぱりその3分の1っていうのはね、人為的に作られた3分の1ですので、
はい、
生まれながらだったら本当は半分ずつだったはずなのにね、
うん、
養子縁組にしてるけど家を実際には見ていないお兄さんが3分の1持っていくのっていう、そういう問題を残すと思いますよ。
もしもし。
はい。
なんかあの、お元気がないようなお声なんですけども。
はい。
毎日楽しいですか？
まあまあですかね。
まあまあですか。
はい。
お墓のことも大事ですけども。
はい。
毎日楽しんでいただきたいなというふうに今、横で聞いてて思いました。
はい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。